ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは双葉プロジェクト代表の鈴木双葉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、貸切ゲストハウスを春日井日進南千田町、そして、かき氷屋さんも南千田でやってらっしゃるんですよね、はいはい、で名前がアウン春日井、アウン日進、アウン南千田、ということで、アウンというのはひらがなのアウン。
そうです、あのお獅子が好きで神社にある、はい、でお客様とアウンの呼吸で、はい、あの過ごせたらいいなと思いまして、アウンをつけました。
狛犬の口の形のアウンなんですね、
はい、そうです、で、はい、各ゲストハウスにアウンがいますので、ぜひお探しください。
なるほど、じゃあどこにあるのかなってことを、じゃあ聞いてもらって探してもらうということですね、はいはい、どんなゲストハウスなんですか？
ゲストハウスはですね、本当に一軒家を丸ごと貸している形で、はい、あの自分があのハワイであの滞在した時にお家を借りて、小さい子供と一緒にいると、あのキッチンがあったりお風呂があったり、あの個室があったりっていうのがすごく便利だったので、日本でもぜひあのそうやって一軒丸ごとリラックスして過ごせる宿が作れたらなと思って、はい、始めました。
はい、そうなんです。実は元特別支援学校の先生なんですよね。
はい、そうです。2年前まで、特別支援学校の教員をやっていまして、あのゲストハウスをやりたくて、あのこの度辞めてゲストハウスを始めました、
勇気がいりましたね。
あ、でもなんかあのもう第二の人生と思って、50歳からは自分の人生を楽しもうというモットーに毎日過ごしています。
でもこう、まあ、特別支援学校の先生になるっていうのもきっと夢だったんですよね。
そうです、もうとても自分には天職と思って、あの、実は妹が障害がありまして、小さい頃から特別支援学校はよく訪れていまして、なんか当たり前のようにあの、はい、教員になって、もういいお母さんたちやお子さんたちと出会えて、本当にお子さんたちみんな自分の子供のように今でも思っています。
はい、あの元特別支援学校の先生だったあのさくらんぼにもいらっしゃった安藤君恵先生に、ね、はいはい、ご紹介をしていただいたんですが、はい、じゃあさくらんぼ学園も、はい、あの関係してらっしゃる。
あ、そうなんです。あの初任者教員の指導員としてさくらんぼさんには1年間通わせていただいて、はい、とてもいい学校です。
はい、出身はどちらなんですか？はい、
私春日井市の春日大特別支援学校のすぐ近くに住んでおります、
はい、そうなんですか。じゃあ、いろんな学校こうを回られて経験された、はい、
そうです、
はい、ちなみにどこがありますか？
あの一番最初は先ほど申した春日大特別支援学校で、はい、次があの小牧特別支援学校、
はい、
そこで訪問教育って言ってあの各ご家庭に伺ったんですけど、その時瀬戸のお子さんも何人か、はい、行かせていただいて、最後は港特別支援学校に行かせていただきました、はい、
じゃあどっちかというと市体の学校が長いって感じですかね。
そうですね、初めはあの
知的だけど、
はい、知的の学校だったんですけれど、うん、後半は市体の学校ですごくいろいろ勉強させていただいて、うん、はい、楽しかったです、
はい、でも辞めようと決意したのは何年ぐらい前ですかね？
2年前ですね、うん、ちょうどコロナが始まる前で、あの早期退職に応募して辞めようと思ったらちょうどコロナが始まって、うん、ちょっと心残りだったのは最後子どもたちときちんと別れができずに休校になってしまったので、うん、そこが今心残りです。
はい、じゃあ、ハワイに行ってっていうねお話があったんですけど、ハワイに行かれたのが20年ぐらい前。
あ、そうですね、家族で 5人で20年ぐらい前に行って、1回行ってあの素敵なオーナーさんのお家を貸してもらって、こんな風にあのお客様をオーナーさんのようにお迎えできたらいいなっていうのと、お家でリラックスできるといいなっていうので、はい、それからも毎年あのそのオーナーさんに半分会うためにハワイに、
オーナーさんが一軒お家を貸してる感じ、
はいはい、そうですね、離れのお家を貸してるっていう感じで、オーナーさんは隣 の大きいお家で、プール付きの海の近くのところを住んでらっしゃって、すぐ隣 の2階建ての一軒家をゲストに貸すっていう形でやってらっしゃって、
でもまあまあお値打ちに、
あ、そうですね、すごく、はい、お値打ちに、はい、
私もなんか昔家族で行った時に、はい、あのコンドミニアム、
はい
ね、やっぱりあのスーパーでもう買い込んで、はい、もう 楽ですよね、
はいはい、うん、もう小さい子いるとすぐあのお腹空いたとか、うん、なんかあるとパッとなんか調理できたり、うん、あの離乳食の時がちょっと大変だったので、やっぱりキッチンがあるのはいいなと思いまして、
母ですごくいいなと思い、うん、
はいはい、
でもまあ20年前なので、はい、すぐにそんな実行に移さず、
そうです、本当にただ漠然と思ってたんですけれど、そのうちあの日本でも民泊ブームが来まして、
ね、
個人の方でもあ、こうやってお家貸したりあのホテル、うん、旅館業ができるんだなと思って、うん、そこからあの周りの人にやってる方にあの修行に行ったりとか、
修行に、はい、それはもうあの、はい、学校にお勤めをしながら、
そうですね、あの夏休みにお休みいただいて、あの熊本の方にちょっと泊まりで、はい、どんな風に経営されてるかっていうのを見に行ったり、あと自分が旅行行くときはあの海外もあの韓国とかオーストラリアとかでもエアビーを使ってなるべくどんな風に皆さんが経営されてるか、どんなインテリアかなっていうのをちょっと調べながら旅行も楽しむみたいな感じで過ごしていました。
でもういよいよやろうと思った時に、はい、ご家族にも相談し、
はい、あの子供たちはあ、ママはねそうだよねっていう感じですぐ納得したんですけど、主人がやっぱりえっていう感じでかなりあのびっくりしてたんですけれど、私言っても聞かないっていうのが分かってるのか、もう諦めて、最近はすごく協力的に DIY も手伝ってくれますし、あのゲストハウスのお掃除とかも手伝ってもらっています。
この職場では、はい、じゃいつ頃行ったんですか。
あ、もうずっと内緒にしてまして、あの退職するのもずっと内緒にしていて、最後にあの皆さんの机にあのお礼の手紙とプレゼントを置いて退職するっていう感じで、
じゃ あの華々しくというよりも、
はい、
やめちゃうのみたいな。
あ、そうです、もうすごくびっくりされて、最後の日にあの辞めるっていうことでご挨拶に行った時に、うん、本当に皆さんすごくびっくりされて、そんな素振りもなかったのにどうしてみたいな感じで言われたんですけど、ずっと温めてた夢をやりたいからっていうことを話したら、皆さんすごく応援してくださって、昨日もあのかき氷屋さんをやってたんですけれど、そちらに元同僚が
来てくれて、
はい、来てくれまして、今でもつながりがあります。
いいですね。何学部を教えて
る。あ、私は小学校の免許だったので、小学部の、はい、お子さんたちばかりです。
子どもたちもびっくりですね、先生いなくなっちゃった。
本当にね、きちんとご挨拶したり、あの本当だったらあの運動会とか学習発表会に行けるんですけれど、コロナの時期なのでちょっと自重してまして、またあの落ち着いたら大きくなった子どもたちに会いたいなと思っています。
すごい。で、まあ、じゃあやろうということで物件探しがまずありますよね。
はい、もうあのやっぱり民泊にいいイメージを持ってない方が多いもんですから、あの賃貸でなかなかもう本当に20件30件ぐらいはもう問い合わせしたり見に行ったりしたんですけど、どうしても貸していただけないってなってたんですけど、その話、あの私がこうやってやりたいっていう話をしてましたら、たまたま友達のご実家が空き家で、ニシンのお家なんですけれど、そこ貸してあげるからやっていいよって言ってくださって、それがきっかけで、
1号店は日清、
はい、あ、日清と春日井とほぼ同時に、はい、なんかあの決まりだしたら本当に歯車が合うみたいな感じで、次々と、あのお話が、はい、つながりまして、
で春日井の方も 古民家という感じなんです
。春日井の方は実は2世帯住宅でして、本当に完全にあの3階建てなんですけれど、1階と2階の一部分のお家と2階と3階のお家っていうのがあの売りに出されてまして、それも駅から徒歩7分ですごく便利なところにあったので、それまであの名古屋のマンションであの主人と2人で暮らして、もう老後はここで過ごすって言ってたんですけど、急遽あのまた転居しまして、春日井の家を、はい、
なるほど、あの双葉さんのお家になってる、
はい、あ、そうなんです。春日井の方は私が上に住んでまして、
大家さんがいる感じですね、
はいはい、そうなんです、そうなんです。
すごい思い切りますね、はい、ご主人もびっくりっていう。
あ、もうそうですね、もうあの2年前にマンション買って、あの一生名古屋で暮らすみたいなことを言ってたのに、急に
お子さんがもう大きくなって、
そうですね、子供たちは3人ともあの大学受かったのと同時に出てきましたので、2人暮らしだったので、もう2人でのんきにマンション暮らそうって言ってたんですけど、あのやっぱり民泊の夢がふつふつと湧いて、やっぱり春日井にもう一回戻るからって言って、はい、
すごい。で、南千田が一番新しいんですかね。
あ、そうですね、あの DIY が好きで、 DIY の講座で南千田に2ヶ月ぐらい通ってるうちに、あちらに空き家バンクっていうのがあるっていうことをお聞きして、でじゃあ空き家ってどんな風かなって見に行ったら、もう一目惚れしてしまって、すごく古民家のすごく立派なお家だって、ぜひここであの、はい、ゲストハウスやりたいと思いまして、
だからもう一気に3軒ってことですもんね。
そうですね、もうなんか始めたらもう次から次へとっていう感じで、あの周りの方もすごく協力してくださったり、はい、
でも家具を揃えたりとか、ね、DIY もご自分で、はいはい、というと材料もかかるじゃないですか。
でも なぜかなんか私あのこれ欲しいなと思ってると、皆さんにベッドいらないとかお布団いらないとか、あのあんまり費用をかけずに進めて、DIY もあの自分でやると材料費だけで済むので、あのプロの方に頼むよりずっとね、うちにできるし、あと内装もちょっと変わった個性的な感じにできるので、南千田の方はあの海の見える古民家というイメージで、ちょっと海のイメージを、はい。
で、日清がバリアフリーに、
はい、そうなんです、あのスロープをつけまして、車椅子で1階はあの自由に、手すりもついてありますし、お風呂もあの障害者の方用の椅子も置いてありまして、広めに作ってあります。
はい、これはやっぱり特別支援学校にいたという経験から必要だなと。
はい、修学旅行の時に やはりあの肢体不自由の車椅子を使っているお子さん、泊まる施設を探すのがとても大変で、またあのちょっと驚いたんですけれど、それまであの外泊したことがないお子さんが多くて、あの家族でやっぱり出かける場所があまりないのかなと思って、あの私の家でよかったらと思いまして、あのそういう経験、外泊体験みたいなのもできるといいなと思って、あのバリアフリーにしました。
でもう実際に稼働しているので、どんな感じで皆さん利用されてるんですか。
いろいろで、あの私女子会とかが多いのかなと思ったら、意外に男子会が多くて、男子が10人ぐらい集まってわーってすごく楽しそうにしていらっしゃったり、あと意外なあの利用として、リフォーム期間とか建て替え期間にあの長期で使いたいっていう方が結構お問い合わせがありまして、
それいいですね、確かに、
はい、あの水回りがやっぱり使えないっていうのは女性にとって不便なので、あの1週間とか10日とか、あと長い方はあの建て替えとかで2ヶ月とかでご利用されている方がいらっしゃいます。
そういった利用もね、でこれはじゃあ一泊いくらという感じなんで。
そうですね、一泊いくらで、あと清掃料金を1回あたりいくらっていうふうにいただくようにしております。
一泊おいくらぐらいなんです
か。一泊だいたい2人で8000円からで、
2人で、
あの、はい、週末料金とかもあるんですけど、2人で8000円で、1人増えるごとにプラスいくらっていう風に設定がしてあるので、あ、
意外にリーズナブル。
あ、そうですね、私もなんかなるべくあのどんな風か使っていただきたいなと思って、一度やっぱりあの泊まっていただけると、ありがたいことにリピーターさんとかいらっしゃるので、それでまたあのよかったから来ましたって言われるととても嬉しいです。
で、食材とかもちろん持ち込んで。
あ、そうですね、あの私は本当にもうあの電子機で入室退出していただいたので、直接お会いすることはほとんどなくて、あのメールのやり取りだけで終わっているので、
あ
の、はいはい、あのお掃除入った時に、あ、楽しんでいらっしゃったなっていうのが伝わってくるっていう感じです。
だからお掃除も別にしなくて、
はい、
OK で、
はい、
だって準備は着替えと歯ブラシだけって書いてあります。あ、
そうなんです、お着替えと歯ブラシだけ持っていただければ、もと昨日もですけど当日にお問い合わせあってもう泊まられた方もいらっしゃって、もうすぐ近くにコンビニとかもありますので、なんか便利ですってご感想をいただいたりします。
そうですね、だから調理器具はもちろんあるし、シャンプー、ボディーソープ、洗濯機、乾燥機、テレビ、冷蔵庫、エアコン、 Wi-Fi もあって、
そうですね、
プロジェクターもあって、
あと私あのプロジェクター、あのアラジンっていうあの電気と一体型のプロジェクターをつけてまして、そういうのであの動画見たり、あのお高いをしている方もいらっしゃるみたいで。
なるほど、
はい、
これあの時間がし、まあ、お泊りっていうことが基本なんですね。
そうですね、基本お泊りで使っていただいてます、う
ん、へー、だからそれぞれ、まあ、ちょっと特徴が、特に日清はバリアフリーで、はい、っていうことですね、
うん
うん、で南知多はだからちょっと南知多だけ離れてるんですけど、お掃除に行ったりっていうのも。
そうなんです、あの一応あの旅館業っていうことでいなきゃいけない、あのスタッフが誰かあのゲストがいるときはいなきゃいけないということで、あの週末にご利用される方が多いので、週末に行くんだったらどうせお店やっちゃおうかなみたいな感じでかき氷屋さんを始めて。
なるほど、
はい、あの DIY してるときに、あの魚ひだまのすぐ前の国道沿いのお家だもんですから、DIY してるだけですごくあの注目を浴びてまして、いつもジロジロ見られて、
何ができるんだろう、
そうなんです、あ、ここでなんかお店やったらちょっといいかもと思って、で私あのそんなに料理は得意じゃないんですけれど、かき氷のシロップだったら作れるかなと思って、そこが初めで、で、あのやれるかなと思って、やりたいんだかき氷屋さんって言ったら、たまたま飲食店やってるお知り合いから、じゃあかき氷のシロップのレシピあげるねって言って、もらってしまって、
あうん双葉ですね、はい、こちらは。でこれすごいのは、食べられるスプーン、食べられるお皿。
そうなんです、あのゴミをなるべく、本当に海が近いのでプラスチックゴミを減らしたくて、こんなのないかなと思ってインターネットで調べましたら、碧南市の会社が作ってらっしゃって、すぐ問い合わせして工場に行かせていただいて、はい、それがあのかき氷入れたらふにゃふにゃになるんじゃないかなと思ったんですけど、6時間ぐらいは全然大丈夫で、パリパリで。
だからあのソフトクリームの下みたいなイメージのお皿ってことですかね。
いや、あれよりもっとしっかりしてて、なんて言ったらいいんですかね、
水も漏れない。
そうなんです、私もびっくりするんですけど、お客様もいつもびっくりされて、最後までパリパリで、また味が美味しくて、あのお子さんによってはかき氷よりもその器がいいからって器だけ買って帰れるかと思う。
で抹茶味、甘すぎない、さっぱり大人味、いちご味、本物のいちごを贅沢に使用しています、レモン味、さっぱり美味しく、ビタミン C 補給、期間限定、信州の天然水の氷とこだわりの具材。
そうなんです、どうせだったら体にいいもので美味しいものを提供したいっていうところが基本にありまして、
で金土日の午前11時から夕方4時。
はい、今年はちょっと土曜日と日曜日だけに限って営業しております。
はあ、すごいですね。で、だからこちらは双葉さんが作ってる。
あ、そうです。今年でもあのちょっと昨年は娘に手伝ってもらってたんですけれど、娘がちょっと忙しいので、ご近所のあの下、あ、失礼しました。老学校出身の、
はい、
方にアルバイトに来ていただいて、シロップ作りを一緒にやっています。
雇用も生み出してるってことですね。
そうですね、やっぱり特別支援学校で働いてたので、卒業生をなんとか自分のところで、アルバイトとかパートとかで来ていただけないかなっていうのがありまして、たまたま本当にご近所に住んでらっしゃる方がいたので、お声かけたらやってみますっていうことで、なんかその方も働くのが初めての方だったんですけれど、すごく熱心にやっていただけるので、はい、2人で楽しくやっております。
すごいですね。もうじゃあそんなに今困ったこととかないですね。
そうですね、なんか本当にこうしてほしいなと思ったり、こうやりたいなと思うと周りの方がすごくはい、サポートしてくださったり、アイデアをくださったりするので、毎日楽しく過ごしてます。
実はね、はい、双葉さんの着てらっしゃる衣装が、はい、こう上が羽織がお着物ですか？
そうなんです。なんか私いろんなものをいただくいい運があるんですけれど着物もすごくいただいて、これ使わないからってすごく立派な着物や羽織いただいたんですけど、このままだとやっぱり活用しにくいなと思って、普段パッと着れるようにチェニックを作ったり、羽織をちょっと裾上げしてアレンジしたりして、着物も生かしていきたいなと思っております。
リメイクしてというのが得意、
ね、はい、得意と言ったらあれなんですけれど、好きですね、作ったりするのが。
名刺をいただいたんですけど、はい、この後ろにはお片付けマイスターやってます、リバウンドしないお片付け始めませんか。
あ、そうなんです。私こうやって新しい人生を歩み出したのが近藤麻理恵さんの、
近藤麻理恵さん、
はいはい、近藤麻理恵さんの本を読みまして、
ときめきのお片付けですよね、
はいはいはいはい、本を読みまして、私一番最初の 5LDK の戸建てにすごく物を持ってて捨てれない人で、まあ、収納場所があるからいっぱい入れてたんですけれど、もう本を読んでちょっと片付けしようと思って、本当にシンプルな暮らしを目指したら、こうやって人生が変わったので、そうなので、その体験をぜひ皆さんにも、でも本当にこんまりさんの方にお片付けすると痩せるって言われたんですけど、本当に何もしなくてもすっと痩せて、それもびっくりと思って、
本当苦手ですけど、あれ確かこんまりさん、こんまりさんもなんか結婚されて、
ね、そうですね、お子さんいらっしゃいます ね、
ね、幸せに、こう片付けるときにこれはときめくかなんですよね、
はいはい、もう本当に一瞬で判断して、持ったときになんとなく分かります、あ、これはもう手放せないとか、あ、これはもういいかなとか、手放すときも次、私はなるべく欲しい方に譲ったり、リサイクルショップに行って次のところに行って活躍してねと思って、はい、手放すようにすると、私は手放せました。捨てるのがどうしてもちょっと苦手で、なんか次のところで活躍してくださいみたいな感じで言うと、ね、はい、
気合を入れてやるとやっぱり運も開けて、
あ、本当にそう思います。
すごいですね、まあ、すぐ泊まれる貸し切りゲストハウスということなんですけど、じゃあこの先はどんなことをしていきたいですか。
そうですね、私やはりハワイにハマった経験があるのでハワイでゲストハウスをやってもうゆくゆく落ち着いたら教え子たちをハワイに招待して、このリラックスした感じを彼らに体験してもらえるといいなと今思っています。
本当ですよね、だから特別支援学校の先生も本当に大好きな仕事だったんですね。
すごく好きで、もう本当に転職だと思って、辞めるなんてこれっぽっちも全然考えてなかったですね。
でもやっぱり定年まで待ったら遅いかなって。
そうですね、やはり体力落ちてくるなっていうのを日々特に肢体不自由のお子さんたちといると、介助も、だんだん大変に自分がなってくるのを感じて、これだったらもうちょっと思い切って第二の人生にと思って、はい、
ね、でも今でもこう生徒さんとの思い出とかありますもんね。思い出しますよね。
焼き芋屋さんに訪問教育で教えてたお子さんのご両親が来てくださったりして、今でもそういう お母さんお父さんとも仲良くさせていただいてすごく嬉しいです。
これだから夏はかき氷、はい、冬は焼き芋なんですけど、
はい
はい、何月から何月っていう感じで、
かき氷は7月8月の2ヶ月の土日で、
はい、
焼き芋はだいたい11月から3月の土日を、
はい、
はい、壺で焼き芋やってます。
何もない時期もあるってことですね。
そうですね。はいはい、あのその間にあのゲストハウスの準備したりとか、あの自分の他のことも勉強したいことがあったりするので、あと着物リメイクもその時間にやりたいなとか思いながら。
人生楽しいですね。
そうですね、楽しいです。
ご主人も今良かったなっていう感じ。
良かったなかどうか分かんないんですけど、私が楽しそうにしているのがいいみたいですね。
で今妹さんは最初
に妹さんは今あの実家の方におりまして、うん、施設の方に今は入っております。
どんな障害だったんですか。
知的障害で、それこそ春日大とか自然学校の
卒業生です。そっか。でもやっぱりなんかそういう経験が、
ね、そうですね、当たり前だったので、障害のある方が いるっていうのを。それでたまたま中学校でもあの交流委員って言って、あの特別支援学校と交流したりしてて、なんかもう当たり前のように教育学部に行って特別支援学校の教員の免許取ってで、私は本当に楽しいなと思ってたので、あの、はい、何も考えずに、はい、
ね、はい、ご両親も喜んでますね。でも、
あ、多分
ね、そっか、ね、すごい、すぐ泊まれる貸切ゲストハウスということで、あうん春日井は割塚町っていうんですかね。
そうです、割塚
町、春日井駅の方ですよね。
そうです、春日井から徒歩7分のところに、
徒歩7分、はい、そしてコストコ森山店まで車で15分。
そうなんです。だからやはりコストコで買い出しして、うん、あの飲み物も買って楽しくなんか過ごされてる方が多いですね、
うん、でお子様ウェルカムということですね、うん、どっかになんかペット、あ、こっちだ、日清ペットっけ、
あの一応お問い合わせの時にあのお聞きして、はい大丈夫ですよというふうに お答えするっていう感じで、
はい、
はい、
でこちらは、はい、障害のある方も快適にお過ごしいただけますので、ご遠慮なくお申し付けください。で、
はい、
で名鉄日清駅から徒歩15分ということですね、はい、でも、はい、車でも大丈夫。
あ、そうです、各ゲストハウス駐車場があるので、はい、使っていただけます、
はい、そしてこっちの南千田町は豊浜魚広場より徒歩2分。
そうなんです、すぐ本当に前 目の前が
魚広場、
はい、そうなんです。
ということは魚広場でいろいろ買い出し
をして。そうですね、新鮮なお魚はいっぱいありますので、あと釣りをされる方がご利用されますね。
あ、なるほど、
すぐ、はい、釣りに行けるので、釣りの方朝早くとか夜遅くに行かれるので、ちょうど便利みたいで、
皆さんは、まあ、ホームページももちろんあるんですけど、はい、いろんなところに宣伝とかもされたんですか。
あ、
皆さんどうやって知って、
あの私 SNS 使って、はい、あの自分のゲストハウスの紹介したり、あとはあの新聞とか、あのミニコミ誌に取り上げていただいて、そこからご予約いただいたり、あと基本は Airbnb の方で検索していただいて、うん、あのご予約いただくっていうことが多いですね。
で、あとリピーターの方も多いっていうことですね。
そうですね、ありがたいです、とても、
うん、なんかそう思い出しました。私も下水道工事をした時に、うんうん、水回りがね、朝から夕方まで使えないって、うんうん、3日間ぐらい使えないって言われたので、
うんうん、
家族で旅行に行きましたけど。
あ、旅行いいです ね。
でもこういうところを知ってたらね。
あ、そう、
ね、
今も日清利用している方は東郷町の方が、あの1ヶ月ほどリフォームかかるからということでご利用されてます ね。
そうだそうだ、うん、なんかやっぱり家をこうリフォームももちろんそうだそうですしね、
うん、
なんかちょっと建て替えるとかね、うん、っていう時ってそういう使い方もいいですし、うん、まあ、あのママ友会とかね、
うんうん、
先の男子会とか、うん、はい、ぜひ、
うん、
これじゃあうんふたばで検索、ふたばプロジェクトホームページがありますもんね。
はい、あうんで調べると結構あの上の方で出てくると思います。
はい、
はい、
あ で、中没というか、あ
でも、はい、ただアウンだけでも大丈夫と思います。はい、
はい、ぜひ、はい、アウンで検索してください。
はい、ありがとうございます、
ね、じゃあそのうちハワイも、
はい、もう叶えたいと思ってます、
ね、ぜひハワイにもということで、ぜひ広めていただきたいと思います。じゃあラジオを聞いてる皆さんに、双葉さんから、双葉さんって本名なんです
ね。そうなんです。あのよくあのニックネームですかみたいなこと言われるんですけど、
祖父が、
はいはい、つけてくれた名前で、はい、とても今は気に入っております。
ね、いいお名前です。はい、じゃあぜひメッセージをお願いします。
はい、アウンカスガイ、アウン日清、アウン豊浜、貸し切りのゲストハウスです。仲間の方と気兼ねなくお過ごしできますので、ぜひご利用ください。
はい、アウン南千田じゃなくてアウン豊浜、
あの一応豊浜っていうふうにあの名前はしております。はい、
でアウン双葉も、はい、併設して、
そうです、かき氷屋さんもやっておりますので、土日は、
はい、
はい、
7月、
特に抹茶が美味しいとおっしゃっていただき
ます。抹茶ですか。甘すぎないさっぱり大人味ということですので、はいはい、でこちらの営業は、土日ですね、はいはい、土日8月いっぱいはかき氷やっているということですので、11時から4時、はい、ぜひあの器も食べれる、スプーンも食べれるということですので、はい、ぜひ私も食べに伺いたいと思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあぜひあの詳細、まあお値段ですとか空き状況なんかも分かりますかね。
はい、カレンダーが出てきますので、はい、あの自分の泊まりたい日入れていただければすぐ分かると思います。
は
い、
そして、バリアフリー対応は、日清ということですが、はい、他のところでももちろん障害のある方もも
ちろんもちろん、はい、お子様が来てくださると私はとても嬉しいです。
はい、じゃあぜひお気軽に、ご利用いただきたいと思います。はい、ともみとともに今日のゲストは双葉プロジェクト代表の鈴木双葉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。